おはようございます。ただいまより2021年1月17日主日礼拝第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは聖歌528番総合版550番を持って神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで心を合わせ賛美してくださるようにお願いいたします。それではご無理でない方はお立ちください。では司会者がお祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年が明け、イエス様の復活を記念する週の初めの日に私たちを御前に呼び出してくださり、あなたに目を留めてその救いを喜び賛美し礼拝できる恵みをありがとうございます。2021年は行き先の見えない中の始まりと言われますが、本当はどの年もどの月もどの日さえも 私たちには行き先が分からず、不安と恐れの中を生かされていることを、この度のコロナ感染症の拡大によってまざまざと気づかされています。今もこの日本のみならず、世界中の中で恐れの中に感染症と戦っておられる方々、また日々奮闘しておられる医療従事者の方々に支えと癒し、回復がありますようにお祈りいたします。また生活に不自由と困難がある者にも、主の守りと助けがありますように祈ります。そしてそれぞれの国の為政者たちが判断を誤らず、一刻も早くこの事態を収束させていくことができますように、どうか助けてください。今朝の礼拝式を通して、私のうちに住んでくださっている聖霊様が働いてくださって、重い鈍い心ではなく、主を喜ぶ心へと私の心を変えてください。そして主の身思いを知り、心を開いて命の言葉を受け取れるようにお助けください。我が砦、我が救いとなってくださる神様に信頼し、歩める人生を、この絶大な恵みを心に刻み、時が良くても悪くても私の隣人に伝え、仕えていくことができますようにお導きください。礼拝のひとときを御手にお委ねして、このお祈りを私たちの唯一の救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さん、おはようございます。今日は水の上を歩こうという題で、マタイの福音書14章のですね、御言葉を一緒に見て、そして味わっていきたいなと思います。ではまず最初に、マタイの福音書、本日の聖書箇所ですね、14章22節から33節の御言葉をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書14章22節から33節の御言葉です。ではお読みいたします。マタイの福音書14章22節から。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るためにお一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。 するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。今日の司会者の方の祈りにあったように、今年も私たちには今日を含め先の見えない349日の未知の日々が与えられています。去年の今頃、2020年は世界中がコロナで危険な危機的な状況になるとは誰も想像していなかったように、この2021年もどのような1年となるか私たちは分かりません。明日のことすらどうなるかは分からないものです。今日の聖書箇所はちょうど1年前もここからペテロが水の上を歩く箇所からメッセージをしました。強風を見て湖に沈みそうになったペテロの行動を、その時は私たちは失敗と見てしまうけど、実は船に残っていた11人の弟子たちの方がイエス様から与えられている信仰の成長の機会を逃してしまっていたのではないか、また信仰のチャレンジが与えられた時、船から出て水の上を歩こうと私たちはするのか、それとも船に残り続け他の誰かが湖の上を歩いていくのをただ黙ってじっと見ていくのかということを思い巡らしました。それと同時に、私たちの焦点というものは私たちの目のこう見る方向ですね。それはたびたびイエス様からそれやすいこと、船の中で安全だと私たちは思ってしまっていること、でも実は船の中よりも船の外の方が弟子たちにとっては安全な場所、イエス様のそばが自分たちにとっては一番の安全な場所であるということも一緒に確認しました。今日はもう一度ですね、このマタイの福音書14章のこの箇所を思い巡らしつつ、今年私たちにまた与えられる信仰の成長の機会、私たち一人一人はどのような選択をしていくのかということを思い巡らしていきたいと思います。まず最初にですね、マタイの福音書14章の24節を共に見ていきましょう。ここにはこう書かれています。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていた。この御言葉を読みながら、私たち去年1年を振り返るとき、この船に乗っていた12人の弟子たちのように、私たちの歩みというものもこの向かい風で悩まされ続けていた歩みだったのではないかなと思います。たびたび、そして私たちの焦点というのが神様とコロナの間をですね、行ったり来たりしたり、また自分に降りかかるさまざまな問題と神様の間を行ったり来たりしていたのではないかと振り返るんです。恵み教会もこの教会の働き、また立てていた予定など、それらがコロナによって本当にたくさん変わっていきました。この朝の礼拝や夜のオープン礼拝もどのように行っていくか、本当にたくさんこう話し合われたんですね。その話し合われるたびに、船の中にとどまるのか、それとも一歩出た方がいいのか、そういうですね、葛藤を覚えたものです。マタイの福音書14章25節から26節にはこのようなことが書かれています。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。いい大人たちがですね、叫ぶわけです。恐怖に怯えるわけですね。 でもここを読みながらですね、この時の弟子たちのように私たちも去年はイエス様が共におられるということすら時には気づけず、気づけないほどにですね追い込まれたり、また恐れと不安で心がいっぱいになった日もあったのでは、たくさんあったのではないでしょうか。でも恐れや不安というものが確かにあったと振り返ると同時にですね、でもそれを超える神様の守りと導きも確かにあったなと振り返るんですね。マルコの福音書6章には、マルコの福音書6章にもですね、今日のこの水の上を歩くペテロの箇所が、内容がですね書かれています。それを少し一箇所ですね見てみたいと思います。マルコの福音書6章48節をお開きください。そこにはこのように書かれています。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。マルコの福音書にはですね、イエス様が船を漕ぎあぐねている、困っている弟子たちを見て、そばを通り過ぎるおつもりだったと、それで湖の上を歩いて行かれたと書かれています。ここを読みながらですね、去年1年の私たちの歩みというのは、この弟子たちのようにですね、漕ぎあぐねていたことだらけだったなというふうに思うんですね。しかしそんな私たちを、でもイエス様はこの時のようにしっかりと見てくださっていたと。そしてその私たちが困る時ごとに、私たちのそばをですね通り過ぎようとされ、私たちのずれてしまっている、他のイエス様以外を見てしまっている、ずれている焦点をですね、イエス様にまた戻そうとしてくださり、そして私たちに船を勇気を持ってこう一歩踏み出すきっかけを、そして信仰の成長のチャンスを、そして主の力を体験し、主をより深く知ることのできる時っていうものをですね与えてくださっていたと振り返ります。そして私たちが沈みそうになるたびに、本当にその力強い右の手を差し伸べて支え、そして助けてくださっていたなと振り返るんですね。恵み教会の歩みだけを振り返っても、去年は全ての礼拝が守られ、そして行われました。そればかりではなく、教会の4事業の働きもですね、これまでとはちょっと形は変わっても、でもちゃんと続けることができたんですね。そして私たち一人一人の歩みを振り返る時も、神様は確かに守り導き、そして今こうして私たちは今日を迎えられています。その主がですね、この2021年という新しい年も、私たちに弟子たちの時のようにしっかりしなさい、私たちが怯えるたびにですね、私だ、恐れることはないと励ましてくださっているのではないでしょうか。そして励ますだけではなく、来なさいと、今年も私をもっと知り、そして私に信頼し、あなたのすべてを私に委ねなさいと招いてくださっているのではないでしょうか。今日の御言葉をもう一度ですね、共に思い巡らし、船から一歩出て共にですね、水の上を歩いていけたらなと、またその準備をしていけたらなと願います。ではもう一度マルコの福音書6章48節をご覧ください。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。この時船に乗っていた12人の弟子たち全員にですね、イエス様はそばを通り過ぎようとされながら、信仰の成長のチャンス、その機会というものをですね、プレゼントとして与えようとされていました。この時このイエス様からのプレゼントを受け取り、そしてそのプレゼントを開けたのは、皆さんは誰だったと思われるでしょうか。マタイの福音書14章28節を見ますと、このような言葉が書かれています。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。このイエス様からのプレゼントを開けたのはペテロ、たった一人だったんですね。ペテロはこの時、主よ、 あなたでしたら私が沈まずに水の上を歩いてあなたのところに行くことができるように命じてください、そうすることができるように行かせてくださいとお願いすることもできました。でもここでペテロはそうは言わなかったんですね。私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。私はこのセリフを見ながら自分の昨年の祈りの内容を振り返るときに、私はペトロとは逆だったなというふうに振り返ります。コロナの中、私の祈っていた祈りというのは信仰の成長を与えてくださいというものよりも、私を、そして私たちをどうか守ってください、コロナにかからないように助けてください、そのような祈りを自分の身の安全と保障をですね、主にたくさん求めていたなと、信仰の成長というのは、いや今年は違うというふうにですね、横に置いていたなと思うんですね。でもペテロは違いました。沈んで死にそうになるとき、そんな危険性があるのにもかかわらず、でも彼はイエス様をじっと見て、そしてイエス様に自分の身の保証ではなく、イエス様が与えてくださろうとしているその信仰の成長の機会を受け取らせてくださいってこう言って進み出ていくわけですね。ではペテロ以外の船に残っていた11人の弟子たちはどうだったでしょうか。彼らもペテロとは逆でした。成長よりも安全を選び取っていったんですね。せっかくのイエス様からの信仰の成長というプレゼントを開けずに終わっていったんです。弟子たちは強風の中で、まあベテランの漁師も何人かいましたから、この状態で船の外に出るその危険性というものをよく知っていました。そのリスクを知っていたわけですね。なので出なかったわけです。また失敗や恥をかくことを恐れていたかもしれません。ペテロは衝動的にいつも動いてしまって、まあ、言葉だったり行動で何度も失敗をして恥をかくことがあったからです。死への恐怖もあったかもしれません。でも彼らは船に残ることによって自分たちがイエス様をもっと知り、イエス様のその力を体験することができるという機会を失っていってしまっているということにはこの時気づけてなかったですね。そしてその機会を逃していってしまいます。ペテロだけがイエス様がくださったこの信仰の成長のチャンスをですね、しっかりと受け取っていくわけです。船に残った11人の弟子たちはその機会を逃し、そしてただ黙って見ているだけとなってしまいました。今年も神様は私たちにこの弟子たちのように信仰の成長の機会を幾度も与えてくださると思います。用意してくださっていると思います。そして私たちが大変な時は同じように心配し、そして見続けてくださり、私たちの近くを通り過ぎようとしながらご自身が近くにいること、そしてそのイエス様ご自身が働いてくださること、助けてくださる存在であることを私たちに何度も教えてくださろうと備えてくださっています。そんな機会が私たちに与えられたら、その時私たちは、また皆さんは船を出るか、それとも船に残るか決めなくてはなりません。皆さんは今年、これからこのような迫りがあった時に、どちらを選び取っていかれるでしょうか。今日はですね、この箇所だけではなく、共にマタイの福音書25章、14節から30節に書かれているイエス様が話されたタラントの例えも見ていきたいと思います。ではマタイの福音書25章14節から30節をお開きください。お読みいたします。マタイの福音書25章14節から30節。天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方、1タラント預かった者は出て行って、 地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が進み出て、もう5タラントを差し出していった。ご主人様、私には5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私は他に5タラントを儲けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も進み出て行った。ご主人様、私に二タラントを預けてくださいましたが、ご覧ください。他に二タラントを儲けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行ってあなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものです。しかし主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っている者に与えよ。誰でも持っているものは与えられて、もっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。ここで主人は旅に出る前に自分の3人のしもべたちに自分の財産を預けていきます。しもべたちはこれまでの生活といった主人の命令に従って歩むというものでした。しかしこの財産を預かるという一生に一度のチャンスを主人からもらい、彼らの人生というのはそれまでと変わっていくわけですね。それぞれ5タラント、2タラント、1タラントを受け取っていきます。1タラントは今でいう約6000万ぐらいの金額だそうです。この受け取った3人はこの後どうしていったでしょうか。15節にはその一番最後の部分に、するとすぐにという言葉が書かれています。ここから5タラントと2タラントをもらったしもべというのは、すぐさま行動に出たということが分かります。こんなチャンス、主人が与えてくださるチャンスなんて二度とないというふうに思ったのでしょうか。2人のしもべは主から受けた贈り物のその大きさを知り、自分の役割を果たそうと必死に行動していくわけですね。自分を信頼し、そしてこうしてチャンスを与えてくれた主人に全身全霊で応えていこうと頑張っていきます。この例え話で大切だなと思う点、皆さんはありますでしょうか。15節の最初の部分には、それぞれその能力に応じてと書かれています。ここからタラントというのは、まあ、賜物とも言い換えられますが、賜物というものはそのしもべが決めるものではなく、主人によって吟味され、そしてそのしもべに合うものを主人が与えていくものだということが分かります。そしてもう一つは、もらえなかった人が誰もいないということです。3人すべて金額は違うにしろ、主人からタラントを受け取ることができたという点、これは大切な点ではないでしょうか。ここからタラント、賜物とは自分で選ぶものではなく、主が私たちにぴったり合ったものを選んで、そして与えてくださるものだということが分かります。そしてそれを受け取る私たち、受け取ったらすべきことというのは、5タラント、そして2タラントを受け取ったしもべたちのように、受け取った賜物がどんなものなのかしっかりとですね、考え、そして感謝して受け取っていき、それをすぐさま主のために、 主人がですね喜んでくださるその様子を思い浮かべながらですね用いていくということです。そして同時に忘れてはいけないのが、主は必ず清算をされる方だということです。ここで5タラント2タラント1タラントっていうのはもらったのではなく預かったということを私たちは忘れてはいけません。同じように私たちも神様から賜物を預かっているわけですね。その清算をされるとイエス様は言われます。マタイの福音書25章19節にはこのように書かれています。さてかなり時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。主人は旅から帰ってきてですね、まずするのが清算なわけですね。神様そしてイエス様も私たちのところに戻ってこられたらこのように清算をされる方です。新約聖書ヘブル人への手紙4章13節にはこのような御言葉が書かれています。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。神様は私たちに預けたものを通してですね、私たちが何を成したのかそれを清算される聞かれるというんですね。ここに書かれている通りです。しかし私たちはこのことをすぐに忘れて歩んでしまってはいないでしょうか。そして1タラント預かったしもべのように時にはその預かっているものを見ていろんな言い訳や不平不満を言ってしまってはいないでしょうか。私たちは神様から預かっている賜物をどのように2020年用いてきて、またこの2021年はどのように用いていくのでしょうか。とにかくやってみようという本の著者スーザン・ジェファーズという人はこういう言い訳をしていく人の傾向を5日ゲームという言葉で表しました。その内容は5日ゲームという5日ゲームなんですが、その内容はいつか自信が持てるようになった時才能を生かしてみよう、いつか上司がサポートしてくれるようになったら成長できるだろう、いつか配偶者が協力してくれるようになったらもっと自分もいいパートナーになるよう努力しよう、このようにですねいつかいつかとずっと言っていってその日が来るのを待ってるうちに一生が終わってしまうと言ってるわけですね。私たちの主人である神様は必ず戻ってこられると聖書で約束しています。そして私たちに清算をなさるんですね。あなたは私が与えたもので何をこれまで成し遂げてきたのか、それを私たち一人一人に直接1対1で聞かれると言うんですね。では神様の清算の基準とは何でしょうか。このタラントの例えを見ていきますと、5タラントもらったしもべも2タラントもらったしもべもその2人 の額の差には3タラントぐらいですね差があるんですが、でもその2人には主人から同じ言葉がかけられているわけですね。マタイの福音書25章の21節23節このように書かれています。どちらにもよくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、全く同じ言葉をかけるんですね。つまり主人にとって重要、生産において重要なのはタラントのその儲けた多さだったり成果の大きさではないということですね。主人が注目しているところはその主人がしもべに与えたタラント、そのものをそのものに忠実だったか、そしてそれを与えた主人自身に忠実だったか、そこを見られるというわけですね。でも私たちは主人が私たちに、神様が私たちのことを吟味して私たちにぴったり合う賜物を与えてくださっても、それを他の人と比べてしまうことはないでしょうか。そして賜物を比べるばかりではなく、その賜物を用いたその結果それすらも比較してしまう、そして自分の方がダメだというふうに落ち込んでしまうことはないでしょうか。 1タラントもらったしもべも書いてありませんが、もしかしたら5タラントと2タラントもらった人たち、そのしもべたちとですね、自分を比べたかもしれません。自分は彼らより期待されてないんだ、主人は私のことなんて気にしてないんだ、というふうにふてくされたかもしれません。そして1タラントという大きなその恵みに気づけず、他のものに目を向けてですね、他のしもべや主人に不満だったり怒りの感情というものを持っていたかもしれません。そして彼はこう言うんですね。マタイの福音書25章の24節25節、ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。そのもらったものを用いて失敗したらどうしようという怖さで、厳しい方っていう方がですね、印象が、主人の印象が強くて、何もせずチャレンジせず、そのまま地に埋めてそのまま返したっていうんですね。この1タラントをもらったしもべはチャレンジして失敗したらどうしようと、怒られたら罰せられたらどうしようということを恐れてしまいました。主人が喜んでくださることは何かということを考えなかったですね。自分の方に焦点が向いてしまったわけです。そして恐れゆえに地に埋めてしまって何もしなかったというんですね。このしもべが恐れを感じ、主人の召しに従わなくなり、与えられた賜物を地に埋めてしまったように、私たちが主人の、神様の召しに従えずに、与えられた賜物を用いず地にですね、埋めてしまうことがあるとき、そんなときは私たちの心を見ると、そこには同じように恐れが存在します。やっぱり恐れがあるとき、一歩を踏み出すよりも一歩後ろにですね、踏みとどまることを選びたくなりますし、選んでしまうものです。皆さんの心の中を見たときにですね、恐れを見つけるとき、皆さんはその恐れプラスイエス様、神様をその近くに見出せるでしょうか。ペテロは見出していったんですね。ペテロは恐怖を見て恐れて沈んでいったと書かれています。でもその心、自分の心に恐れがあると気づいても、彼はそれにずっと集中するのではなく、すぐさま目をですね、心を目の前に助けて、自分を助けてくれることのできるイエス様に向けていったわけです。そして助けてくださいと、恐れのそばにいた神様、イエス様にこう助けを求めていったわけですね。水の上を歩く秘訣、それはペテロから学べるのは、心の中に恐れを、私たちは確かに何度もこう抱いてしまう弱いものですが、そんな時そのそばにイエス様を、神様を見出すかどうか、そしてイエス様の御業になさる、イエス様がなさってくださることに目を留めれるかどうかではないでしょうか。一タラントもらったしもべというのは、その主人のことを考えられなかったんですね。自分の心の中を見たときに、主人ではなくその恐ればかりに心が奪われてしまったんですね。そして地に埋めてしまいました。何もせずタラントを地に埋めて、金額上がり下がりもないのに、でも主人に叱られてしまうんですね。そして叱られるだけではなく、暗闇の外に追い出されて、持っていたものすら奪われてしまいます。可能性があって、そして吟味して、主人がせっかく与えてくださったものを、でもそれを用いようとしなかったからですね。私の中でこの1タラントのしもべ、そして船に残った11人の弟子たちというのが、姿がこう重なり合って見えたんですね。私たちの考える安全、それは時に私たちの成長を阻んでしまうということを私たちは忘れてはいけません。でも主は清算をされる、そのような厳しいだけの方ではないんですね。このタラントの例えを見ていきますと、主は与えられたものを賢く喜んで用いた者には素晴らしい報酬を、そして言葉を与えてくださる方であると私たちは知ることができます。まず、よくやった、良い忠実なしもべだと 称賛してくださるんですね。そして本当に心から喜んでくださり、その主人の喜びを共に喜んでくれと招いてくださいます。なおかつ5タラントや2タラントや1タラントって私たちからしたらすごいすごいものですが、でもそれをその主人は、神様は、いやわずかなものだよって言ってくださるんですね。そしてそれよりも私はもっと多くのものをあなたに任せようと思っているんだと、こう備えてくださっている恵みを語ってくださるわけですね。主にとって私たちに与えてくださっているタラントっていうのはほんのわずかなんだ、もっともっと私は用意しているんだというふうにですね、私たちに語ってくださっているのではないでしょうか。神様は今年も私たちに可能性を実現させることのできる機会、主の御心を成していくことのできる機会を、成長の機会を、そして賜物を与えてくださっています。それはある人にとっては財産かもしれませんし、ある人にとっては時間や才能かもしれません。それを受け取るとき、それを熱心に喜びを持って神様に仕える準備がこの2021年私たちは今できているでしょうか。賜物を私たちに与えてくださる主は、旧約聖書を見ますと、逃亡者だったモーセ、人を殺して逃げていたモーセを用いて、世界一の権力を持っていたパロと、そして多くの軍勢に挑ませて勝利させ救い出すことのできた方でした。また私たちに今賜物を与えてくださる主は、この未熟な12人の弟子たちを用いて世界中に今ですね、こう福音が広がったように、そのスタートをですね切ってくださいました。そして今実際に世界中に福音が広がり続けています。またこの神様は十字架にかかって死なれたイエス様を復活させてくださり、その墓が空っぽになったのを見せることのできた方でした。イエス様が願われている私たちクリスチャンの成長は、私たちの想像や私たちの理解の外、船の外に今年も置かれているかもしれません。今年もコロナの不安や恐れの中に今なお私たちは置かれていますが、この私たちの理解とまた想像をはるかに超えた状況に、ペテロの時と同じように、全てのクリスチャンの信仰の成長の機会が備えられていると信じていきたいなと思います。今年も全知全能なる主から受け取っていく賜物を私たちしっかりと考え、そして感謝して受け取っていき、それをすぐさま主のために用いていくことができる私たちと変えられていくよう、そして私たちに来なさいと言ってくださるその主の声をしっかりと私たちが聞き分けることができるように、主に祈り求め、今年も船から出て共に水の上を歩き、主を去年よりも深く、その力強さを体験して、共にみんなでキリストの御岳に成長していきましょう。では一言お祈りします。私たちにしっかりしなさい、恐れるな、来なさいと声をかけてくださり、何度も成長の機会を与えてくださる愛する天のお父様、今日も礼拝をあなたに私たち捧げることができてありがとうございます。私たちはとても信仰の揺らぎやすく、船から出ようとしない頑固なものですが、それでも諦めずに私たちに今年も成長の機会を与えてくださる幸いを心から感謝いたします。主よ、ペテロが主の御心を求め、主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと告白し、実際に
船の外に足を一歩一歩踏み出しイエス様に近づいていったように、これらの大変な日々の中で私たちのことも作り変えてくださることを信じ委ねます。コロナの中やどんな困難な状況に私たちが置かれようとも、全てのクリスチャンたちが船から一歩ずつ足を踏み出していくことができるように、そしてそれに連なって全ての人たちも船から一歩一歩足を踏み出しイエス様あなたに近づいていくことができるように、私たちを今年も引き寄せてくださいますようにお願いします。神様の与えてくださる働きや飯は私たちの領域をはるかに超えていて、私たちがそれを目の当たりにするとき、恐れや不安を感じてしまい一歩踏み出せそうになくなるときがありますが、ペテロを水の上を歩かせたように、私たちにだけやりなさいというのではなく、何よりも主が率先して前に進み働いてくださいますから、委ねていくことができますように、ただ一歩を踏み出す信仰を、そして私たちの命を主に委ねるだけの信仰を私たちに与えてください。与えられた賜物を、そしてしっかりと用いることのできる知恵を注いでください。そして今日は今年与えられているテーマ聖句にあるように、あなたのなされる御業に目を留め、そしてあなたを認め、私たちが水の上を一歩一歩歩いていくことができるように祝福してください。すべてを委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。メッセージに応答して聖歌472番を共に主に捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。総合版は489番です。
Thank you. はい、それでは、今日も皆さんと一緒に、今年度の、テーマソングを一緒に歌っていきたいと思います。ご無理な方どうぞお立ちください。いたします。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。私のもとに来なさいと招いてくださる主イエスキリストの恵みと、良い忠実なしもべよと呼びかけてくださる父なる神の愛と、私たちをいつでも助け支えてくださる聖霊なる神の導きが、主を信頼し主のために生きようとする一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして1月17日、第3礼拝を終わりにいたします。